今マニラの B キャンプに来てるんですけど、お名前何？
岡本。あ、
岡本さん。
両兵。
ここで両兵で撮ってる。
僕両兵します。両両。じゃあ両兵か。言えないね、川口さん。
ああ。
両両ですね。プレスコート両。
あ、この方が覚えやすいから。
そうです。
でも実は両兵なんです
よ。両兵ですね。
でも先生には両兵
だ。両兵両。
ああ。それも今までの旅の経験から来てるわけですか。
そうですね。両兵って両兵になるんで。
ああ。もともと旅人なんですか。
もともと旅人ですね。
もう各国を渡り歩いてたんですか。
まあでも30カ国ぐらいです、
ね。ああ十分。
25で会社辞めて、はい、その後3ヶ月ヨーロッパ旅して、でまた仕事して、
はいはい、
で去年アジア、
はい、
6カ国ぐらい、3ヶ月ぐらいですかね。
ああじゃあ3ヶ月3ヶ月ぐらいでヨーロッパとアジアを回って、
で、ね、
でまた就職して、
またはい前の会社に戻って、
あ戻ったんや。
もういつでも好きな時に出て、もう年さえあれば帰ってきていいよ。
へえ、すごいいいですね。
そうです。
それでまたあの今そこを離脱してるんですか。
今はい、一応いつでも戻ってこいよって
めっちゃいいじゃないですか。
そうです、探して。
それでじゃあもう職場はずっと変わらず働いてるんですか。
一応そうですね。
ああそうなんですか。
あでも25で一回普通の前働いてた企業は離れて、今個人の、はい、
個人の、
まあそんな大きくない。
ああ小さな会社です。まあでも結構柔軟に対応していただいて。
そうですね。
で今なんで留学してるんですか。
は旅してて、まあ、日常会話、あの宿を取ったりとか、
はい、
まあ、いろんなチケット手配とかはもらえなかったんですけど、
はいはい
はい、いろんな旅人と、まあ、例えば宗教話とか、
はいはいはい、
いろんなその生活感とか、うん、国の違いとかっていうのがうまく英語で説明できなくて、それがもどかしくて勉強したいなってずっと思ってたんですけど、
うんうん、
まあ、今回アジアですかね、去年旅して、
うんうん、
でその思いが大きくなったんで、今回お金貯めて、
はいはい、
来たっていうか
留学しようと。
そうですね。
それでフィリピン行こうと思ったんですか。
そうですね。で2年前にアジアで出会った女の子がフィリピン留学したんです、
は
い、でいいよって言ってたんで、
はいはいはい、
それで候補に上がったんです。
その人は英語ができたんですか。
いや全然喋れない。
でもいいよって言ってたんや。
でもその Facebook とかで初めは伝わなかったんですけど、 1,2 ヶ月で一気にその文章の作り方とか、もう僕とか絶対使えないような文章を使ってた。
出会った時にすでに留学されたんじゃなくて、出会った後に
留学した。後に留学した。
あ出会った時はそんなに英語できなかったのに、 Facebook でつながって様子を見てた。その後は留学して。
そうです。
2ヶ月ぐらいで成長してたと。
してましたね。
へ
え。その頃はあすごいなと思って、うん、まあ、雲の上の存在みたいな感じだったんですけど、最近僕も留学を決めて、うん、LINE とかで連絡取ってたんですけど、うんうん、なんでそんなに伸びたのって言ったら、うん、その韓国人とかの知り合いを作って、うんうん、韓国人学校に留学して。
なるほどなるほど。
で結構レベルの高い男の子を捕まえて、はいはい、ずっと空いた時間は LINE したり、
はいはいはい、
連絡取って、でボキャブラリー増や
して。なるほどね。
でその他の時間はオックスフォードの文法書で勉強してたって。
なるほどね。その韓国資本、まあ、それ多分重要なのは英語できる男を捕まえたのがかなり大きいですね。
大きいと思います。
多分モチベーションにもなるし。
そうですね。
で韓国資本とかそのいろんな国の人の日本資本じゃない学校に行くメリットとして、やっぱいろんな国の人がいるっていうのはあるんですけど、
はい、
そこで初級と付き合ってたら全然伸びないですからね。
ああそうですよね。
で上級の人にとったら初級の人と話すって何の価値もないんですよ。
はい。
だ多分その子可愛くて多分いけたんじゃないですか。
あ、可愛いですね。
ですね。だそういういろんな条件を聞かないと、みんなそういうの憧れ看護師を行って素人同士ずっと喋ってたら、
あ、そうですね、
自己紹介と会話がなくなるみたいなのがよくあるんで、これが結構重要なんで。
そうですね。
ただもし、ね、こっちの英語力がなくて英語ができる人とつながって毎日ね、そんな質問でもできるような関係になったら、それは間違いなく伸びます。
そうですね。でその子もやっぱストイックなんで、日本人の友達は作らず、
うんうんうん、
でやっぱレベルの高い人を選んで、
はいはいはいはい、
していたらしいです。
なるほどね。ああ、それはこっちに来てからあのやり取りしてそういうことを知ったんですか。
こっちに来る前です。
あ、そうなんですか。それでどうやって学校を選んだんですか。
僕はまあ元々のぼるさんですかね。
はいはい。
っていう人にちょっと興味あって、シラブルをやってるから、はい、まあこっちの
方なん
ですけど。
はいはいはい。
でその人に教えてもらいたいなと思って。
のぼるさんはどこで知ったんですか。
のぼるさん、僕いろいろその中谷さんのラジオとか、
はいはいはい、
を 見てて、でストーリーシェアに興味持ってて、
はいはいはい、
でそのストーリーシェアでのぼるさんが
そもそも、ストーリーシェアってのは僕のサイトを見て知ったんですか。
そうですね。
あ、そうなんですか。でさらにのぼるさんも僕のサイトにも出てくるし、
はい、
興味持ち出した
んです。そうです。でブログとか見てるとここにいるよっていう、うん、
B キャンプに
B キャンプ
作ったこと。
はい。
あ、その友達の女の子が行った学校は選択肢に入らなかったんですか。
まあ入りましたね。
あ、そうなんですか。
はい、
でもやめたんですか。
でもまあ僕のレベルは初心者クラスだなって自分って思ってるんで、それでまあまずはちょっと基礎を固
めて。でもその女の子も昔めっちゃビギナーだったんでしょ。
そうですね。
だからで超初級じゃないですよね。旅でだって必要なことは一応賄えてるから。
まあ超初級と思ってましたね、ここに来るまで。で、はいはい、ここに来て初めて、まあ、コミュニケーションできるじゃんって言われて、はいはい、そこで初めて、あ、そうなんだっていうのが分かりました。
だそれ何をもってレベル判定するかすごい難しい。
難しい。
のぼるさんとかと話すと日本人は全員初級って言うんですよね。
はい。
まあもう多分、ね、だってフィリピン人だってこの人は勉強中じゃないですか。
そうですね。
だから日本人って上級の人なんで、まあもう存在しないみたいな、まあ存在しないっていうのは大げさですけど、まあ留学来てる時点で全員初級。
そう
ですね。でもその中でもいっぱい差があるんで、
はい、
まあ一応ね会話できて、僕今日グループレッスンも一緒に受けたけど、まあなんてそんなシャイで言葉を話すのに躊躇するタイプでもないし、別に普通に話せるんだろうなと思ったん で、ね、フィリピン留学の日本省の中では超ビギナーじゃないでしょうね。
ないとここに来てきて
る、うんうん、でもそれも分かんないよね。
来るまでは僕大学行ってないんで、
うんうん、
で高校も工業高校だった
んで、うんうん、
まあ、中学英語でもう最低限の単語だけやってたんです
けど、うんうん、
それで外国行っても全然喋れなかった、
うんうんうん、
でまあダメかなと思ってこっち来たら結構喋れない人、うん、僕よりもって言ったらあれですけど、
まあまあそうですね、
喋れない人も多くて、
ボキャブラリーはだからもしかしたら少ないのかもしれないですけど、でもその必要、本当に日常生活で必要なんでそんな多くないですからね。
そうですね、500とかって言います
よね。わかりました。じゃあそれで韓国し、でもその時あの韓国資本に行くとかも選択肢になかったんですか。
初めはずっと韓国
資本に行って
ましたね。
それ どこ検討してたんですか。覚えてないですか。
フィリピンのいろいろ、
あーなるほど、
の MK
とか、
あ、あとちょっと忘れました、ね、もう一個大きいところ
でも、のぼるさんに行かれたんや。
のぼるさん、そうですね。
なるほど。
やっぱ日本人に初め受けた方が理解しやすい。
ああ、そっか。ほんで来たらのぼるさんもいなくなってたんや。
そういうこと。1週間前ぐらいですかね。
1週間前で違い。
そうです。で、中谷さんにも会いたかったんですけど。
あ、そうなのか。
その前に、
はい。あ、初耳です。まあそれ僕のサイト見ていただいてたからってこと
です
か。
そうです。それでここ決めたのも大きい。
あ、そうなの。でも僕のサイトの B キャンプの情報そんなに載ってないじゃないですか。
載ってなかったですけど、直樹さんのあの、インパクトが強かったんですよ。早く茶髪を直してほしいみたいな。
はいはい、それ僕で、はい、どこで言ってました。あ、僕が B キャンプのサイトに書いてたんですか。
いや、前のストーリーシェアなんですね。
あ、そうしたの猫のところに。
猫のところ
に。早く髪染めろって僕が書いてたんですか。はいはい。
で、直樹さん。
うん、それで、
それで、いや、直樹さん面白そうだなと思って、あ、見たいなっていうので調べて、まあ、ちょっと動機が不足なんですけど。
はいはい。
言ってみないと分からないんで、
はいはい、
面白そうなところに。
ああ、そうなんですね。
で、飯が、
はい、
僕、韓国料理好きなんですけど、
うん、
前食べした時ずっと毎日食らってたんで、
うん、あ、お腹壊したから。
勉強に集中できる状況を作るんだったら日本食
が、日本食もね、
あ、いいかなと思って決めた。
日本食もね、まあ、最初韓国と思ったけど、日本食がいいかなと思って、野村さん控えても来て、
そうです。
で、まあ、直樹さんもいるしと。
そうです。
あ、そんな理由で来たんや、すごいな。で、来てからしてたんですか、いないこと。
そうです。あちゃまあそれでもまあ、
直樹さんはどうやったんですか。予想通りだったんですか。
いや、初めは結構もっとなんか真面目っぽい感じしてましたけどね。
どういうことですか。
いや、思ったより真面目っぽかったですよ、第一印象。
はいはいはい。
で、メールもすごく細かくて、
はいはい、
対応も早くて、
はいはい、
で、あれって思って、
でも普通じゃないかと。
普通じゃないかと。でもまあ会ってその日の夜とかですね、
はい、
もう、まあ、ビールあんま飲めないとか、
はいはい、
酒一緒に飲んだんですけど、
はい、
まあ、すぐ眠ってないみたいな可愛い人やな。
あ、そうなんですね。ああ、なるほど。で、来て今どれぐらいでしたっけ。
来て、もう今週で2ヶ月経ちます。今週
あと1ヶ月でしたっけ。
いや、もう今月が最後ですね。
あ、
2ヶ月目でもう最後です。
今月2ヶ月目だから、あ、そうかそうか、だからトータル2ヶ月で、今2ヶ月目に入るから1ヶ月終わる、大体ですけど、
はい、
で、まあ残り今月いっぱい、
残り1週間です。
1週間、
2ヶ月のうちの残り1週間です、ね、
来週末まで、あ、じゃあ今週末まで、はい、あと残すところ1週間、
1週間、
あ、じゃあもう留学終わりなんですね。
そうですね。
留学終わりで2ヶ月やってみてどうだったんですか。
あ、やっぱりボキャブラリーが足らなかったんで。
あ、でもまあもともとだって大学とかそう言ってないから
そこが一番足らないなと思ったんで、うん、そこはまあ勉強してだいぶ
増えた、
増えたと思います。
ノートびっちり書いてたね。
まああれはまあたまたまそういうところを見せたんだけど、うんうん、あ、でもやっぱ直樹さんが今その単語キャンプ的なものをやってて、
うんうん、
で初心者の方が多いんで、
うんうん、
その例えばですけど
聞く単、
はい、聞く単で、200個を1日でざーっと目を通して、
うんうんうん、
それを5日繰り返して、
うん、
でそれをひたすらローテーションして、
うんうんうん、
だんだんと頭に入れていくっていうのをやってるんですけど、うんうん、それをやってからまたさらに
それ、今来てずっと2ヶ月やってるんですか。
僕は少ない方です。前いた方たちはもっとストイックに土日もずっとやってました。
今その単語の合宿やってどれぐらいの期間だったんですか。
今1ヶ月ぐらいですね。
ああ、まだ1ヶ月ない、
はい、
僕も全く同じことやってるんですけど、今僕ちょうど1ヶ月ぐらいなんです。27日目とかなんです、
はい、
でも一応言われてたら1ヶ月ぐらいから定着しだすっていうんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、最初はなかなかやっぱり忘れてしまうけど、
はい、
それをずっと地味にやってると覚えてくると、
はい、そうですね、
って感じなんですけど、今1ヶ月ぐらいでどうなんですか。手応え的には結構覚えてるんですか。
だいぶ聞く分には意識はできますね。ただ自分から言葉にまだ出ないって
感じです。あ、なるほど。
そうですね。
こっちではどんな授業を受けるんですか。
こっちでは、まあ、基本的には4時間授業なんですけど、
うん、あ、授業4時間だね。
授業4時間です。僕は新人ティーチャーの教育を兼ねて増やす
と。安いやつですか。安い。
先月はプロモで新人ティーチャーを、
はい
はい、今月はレギュラーティーチャーです。
はいはいはい、はい、
で、グラマーが1時間、
うんうん、
で、ストレスっていうあのメソッドが1時間と、うんうん、あ、2時間ですね、
うん、
それと、SBS っていう、
はいはい、サイドバイサイド、
はい、サイドバイサイドってい
う。グラマーとかも今までちゃんと勉強してなかったから、
はい、
勉強になるわけですか。
なりますね。でも、うん、知ってたのがほとんどですね。やっぱ中学英語で基本的なことはやっぱほとんど学んでましたね。
なるほど。あの、なんですか、1ヶ月半、まあそのもう留学終わりますけど、そのどうこう波があったのかなとか。
ああ、そうですね。初めはやっぱりその旅の流れで10個の単語、うん、10個の会話の中の10個の単語の中の3つから想像して、
うんうん、
話してたんですけどね、聞いて話して。今は10個のうちの8個ぐらい聞けるようになったかなっていう感じ。
あ、そうかそうか。そのバーって何か言われた時に、
はい、
1つの文章に単語が10個あったら
10個は
3個しか拾えてなかったの。
そうですね。
でも残りの7個は推測でキャッチボールできてた
から。はい、
はあ、はあ、はあ、僕も、
はい、
僕も多分ね、あの今回いろんな国行ってこうリスニングやると僕適当に結構話せるんですけど、実際その聞いたことをこうディクテーションとかしたりとかチェックしたら結構聞き取れてないんですよね。で、トイックとかやってリスニングとかやったらみんな僕より点数いいから、だから多分リスニングそんなにできてないんやなと、まあ、最近分かってきたんですよ。でもリスニングできてないのに、まあ、会話に慣れ立つのは一人たくさん喋ってるからやっぱ推測能力っていうかその推測データベースが多分あるんだと思うんですね、
はい、
こういう時は多分こう来てるだろうっていう、でそれでなんか成り立ってるとこがあるんだと思うんですけど、それが多分同じようなタイプなんですよね。旅とかで現場で話してたから、それが自分の感覚では10個のうちの3個で推測してたって言った
ですね。
半分以上聞き取れなかった
ほとんどですよ。もうメインの知ってる単語から
はいはいはいはい、はい、
ジェスチャーから想像して
る。なるほど。こういうタイプだからコミュニケーション能力が高いタイプは英語力じゃなくてなんかなんとかなっちゃうタイプ。
そうですね。
でそれがこっちの学習の中でその聞き取れる単語量が増えた感じなんですか。
増えた感じですね。で結構1ヶ月2ヶ月いるとだれるとかって聞くんですけど、
うんうん、
ここ結構ストイックにその単語キャンプとか取り組んでる人が多くて、
うんうんうんうん、
結構モチベーション
を
保ってることができました。
でも今ほとんど聞き取れるんですか授業。
いや、ある程度です。で、分からない単語はメモして後で調べて、う
ん、でも前は分からないのが分かってるのが3割ぐらいだったけど、はい、今は分からないのが3割ぐらいのかな。
そうですね。
うーん、なるほど。じゃあリスニング力はもうやっぱり慣れて、
慣れて、はい、来てるわけですね。上がってきましたね。3週間ぐらい
たって
ですかね。はい、まあ、もう大体
聞き
取れるようになった。まあ、もともとそんな耳が悪くなかった
ので、うんうんうん、もともと会話してますもんね。
そうですね。慣れるのは早かったかもしれないです。
喋る方はどうですか。
喋る方もはそんなに変わった感じしないですけど、
まあ、自分の中ではまだそんな手応えないんですか。
ないですね。スピードはそんなにないですけど、センテンスというか、うん、こう引き出しは増えましたね。まあ、単語とか熟語とか、うんうんうんうん、そういうのはメモして意識的に使うようにしてるんで、その辺は増えましたけど、スピードはまだやっぱり中村さんとか直樹さんとかみたいにスムーズには、
うん、なるほど。
そこが課題ですね。
4時間なんですよね。その残りは何時間ぐらい勉強してるんですか。
残りそうですね、まあ、今6時間なんですけど、新人先生2時間や、まあ、他の時間3時間
ぐらい
4時間
でも結構そこでずっと勉強してますよね。
そうですね。単語がやっぱ単語キャンプやると3時間ぐらいはいるんで。
え、そう200やるのに
僕は時間かけて
る。 どうやってやるの。読んでるんですか。どうやって
る。僕は今はやり方変えたんですけど、初めは1個の単語を覚えて繰り返して、うん、で時間かけてやってたんですけど、うん、それじゃあちょっと効率悪いんで、うん、今やり方変えて、うん、1個が2秒とかでやってますね。1個英語を見て、うん、その日本語訳を見て、うん、それを2秒3秒で、
うん、どんどん次々次々やっていくんですか。
そうですね。
ああ、この赤のシートで隠して言えるかと。
はい、
英語訳を、なるほど。オーディエンスって書いたら聴衆っていうのがパッて出るように何回も何回も繰り返すね。
はい、で多分直樹さん的には1回2回でいいんでしょうけど、うんうん、僕は一応そのページがスラスラと言えるようになるなったら次のページに、
うんうん、あ、じゃあここで言ってるんですか。
言ってます。
コンディション、条件とか。
僕は全部発音記号を見て、うん、その発音記号もここで勉強したんで、プラダムス、うんうん、それで発音を読んで、日本語を読んでって、口を鳴らせるのもやって。
コンディション、条件、トラスト、信用みたいな感じになってるんですか。
はい、
でそれがスラスラ言えるまでひたすらやってると。
そうです。
でそれを1日3時間ぐらいやってるんですか。
3時間ぐらいです
ね。ああ、なるほど。声出すのはすごいいいと思います。
声やっぱり耳と口鳴らすと、うん、
これって音源あるんですか。
ないんで。
あ、ない
ん
や。もう、え、ついてないの。
あ、これ直樹さんから借りてるん
ですか。あ、そうかそうか。自分の持ってないですね。あ、残念。
まあでも発音記号はあらかた覚えたんで。
そうか、発音記号はあのここの教材のやつですよね。
そうですね。
ああ、なるほど。発音記号も一から覚えたってことですかね。
そうです。半分ぐらいは知ってましたけど、うんうん、中学校の頃とかで。あとはもうここで覚えました。
そうか、
2週間やればほとんど覚える。
だからその留学の前半はこの知識のインプットが多かったから、その話すところまで行ってなかったんですね。
そうですね、少なかった
です。うん、でその知識、勉強するための知識を得てから自分でこう授業を使いながら。
そうですね、自分でも勉強できるスキルがちょっとずつついていった
ら。え、今この本全部いったんですか。
いや、1から1000ですね。
ああ、今1000、最初の1000、
はい、の4週目が終わりぐらいですね。
この辺ですか。へえ、はい。これ今この学校でこれがあの本気でやってる生徒が結構いるんですか。
はい、直子さんですね。
はいはいはいはい。
もう一人ですね、
今。はいはいはい。直子さんも初級ですよね。
そうですね。
うーん。
でもすっごいボキャブラリー増えてます。
あ、そうなんですか。
すっごい努力してますね。
あ、じゃあ結構あれなんですね、今みんなストイックにやってるんですね。
前いた生徒はそう、直子さんの授業を受けてたんでみんなやってたんですけど、今はまだ直子さんがその単語キャンプの授業っていうか特別クラスは持ってないんで、うん、やってない生徒
が多
い
です。そうかそうか。この単語キャンプっていうのはその正式の4時間の授業じゃなくて授業外のフリークラスみたいなんで。
そうです、ね、頼んで受講するっていう、うん、基本的なお金が発生する。
あ、これ有料なんですか、単語キャンプ。
そうですね、直樹さんがその代わりアフターケアもやってくれる。
ああ、そうなんですか、はい、ちなみにいくらするんですか。
僕もちょっと値段はよく知らない
です。なんか書いてた100ペソ200ペソかなんかそんな。
そうですね、
ちょっと取られんね。
はい、まあまあすると思います。
なるほど。
でもやる価値はあると思います。お金払うとやっぱモチベーションも上がる
んで。そうやね。そうか。じゃあもうこれ入学した時から始まってるんですよね。じゃあ入学してちょっとしてからか。
そうです。僕が入学する前からです
ね。あ、違う。ご自身が参加されたのは入学してちょっとしてからした。
ちょっとしてから他の方たちと一緒に受けて、うんうん、そこから始めました。
1ヶ月ぐらいってことですもんね。
そうですね。
今
はもう有料になってます。前はそのお試し期間というか、青木さん的にも生徒のその反応を見たかった。
なるほど、そういろいろあるんだ。
はい、
じゃあ、なるほどね。まあ、やっぱりみんなでやってたらモチベーションもね、たまっちゃうんですからね。
はい、みんなほとんど自習してましたよ。先週ぐらいまでは。今はまた生徒が変わったんで、それはそれで面白いですけど、
ね。生徒によってやっぱり雰囲気変わります
か。変わります。もう本当に変わります
ね。面白いな。じゃあ、単語やって、メソッドはどうなんですか。
ね、そう
やってて、
あやっぱり僕は SBS のその教科書は1から3に上げたんですけど、うん、メソッドは基本的にもう下のまんまやってます。やっぱ日常的な、はい、1、2から今3です、
うんうん、
やっぱ日常的な短いフレーズでどんどん口を鳴らして、
う
ん
う
ん
う
ん、
使えそうだよ、ね、う
ん、今それをひたすら分からないところはちょっと長めにできるまでやってっていう感じです、
うん
う
ん、
日本人みたいにこの1個の教科書を終わらすためにっていうやり方だとやっぱり身に入らないかなと、
うんうんうん、そうなんよ。でも1、2は終わらせたんですよね。
1、2はそうですね。でも、まあ、まだ足りないんでまた復習しようかなと思ってます。
でもあれなんですね、多分日本人の人ってもともとレスポンスがめっちゃ遅い人がおるんで、はい、まあ、そういうのは結構目に見えて早くなるかもしれないけど、もともとそこまで遅くなさそうだからなかなか成果に見えにくいのかもしれないですけど、ただそのリアクションというかあれってコンプリートセンテンスで答えないといけないから、今も単語で答えたのがセンテンスで答えるようになったりとかっていう変化はあるんですかね。
そうですね、それを前よりは意識してできるようになりましたね。
そうなんや、なるほどね。
Yes, I did とか Yes, no, I didn't 何々っていうセンテンスなんか日本であんま使わなかったんですけど、
まあまあ、まあ普通に No しか言わないですよね。
そうですね。で、didn't の後に文章つながるっていうイメージあんまなかったんですけど、
まああれはでもトレーニングは実際の顔であそこまで言うかって微妙
ですけど、言わないですけどね。
ね、だってあの例えば最初のその This is a pen とかも、
はい、
No, it's not pen、 It's なんたらって
But it's
そう、but it's って言うじゃないですか。まあそこまで言わへんわなと思うけど、でもそういうのをどんどん言ってるとやっぱり長いセンテンスが言えるようになるっていうのはあると思うんですよ、
はい、
僕も多分昔より1回でバーっていうセンテンスは長くなってると思うんですよ。昔は結構やっぱり3ワード4ワードぐらいでね、もともとは1ワードだったのが、やっぱちょっとだんだん長くなっていくっていうのは、やっぱそういう訓練っていうのは生かされてる気はするんで。
そうですね、
うん、
なかなか目に見えてっていうのは自分で感じられないんですけど、
ま、そうか、結構じゃあもう本気で勉強してるんですね。なんか誰ってなんかもう全然勉強してないわみたいなとかまでは言ってないですよね。
そうですね、まあやるようにはしてますけど、
う
ん、まだまだできるかなと思います。コミュニケーションも僕好きなんで、
いろんな人
と話して、はい、ヘルパーの人とかとも話して英語を勉強するようにして
ムードメーカーと聞いております。
ありがとうございます
あの心がこうボーディングティーチャーいるじゃないですか、
はい、
学校終わって授業終わってからボーディングティーチャーとの会話っていうのもあるんですか。
なかなかないですね。
ない。
女性の先生は結構女性で固まって、あんまり僕らと話そうとしないっていうか話さない空気感はあります。
あ、そうなんですか。
まあちょこちょこは話しますけど。
そう、じゃあ別にボーディングティーチャーからっつって授業会でめっちゃ喋るって感じはないですね。
ないです。女性の方は多分喋ってますけど。
ああ、そうか、女性同士になっちゃった。
そうです。で、男のアービー。
はい。アービーはなんかあんま見ないですよね、授業会では。
メタルスライム的な。
そうですよね。こんなちっちゃな学校やけど、僕も授業会で見るのって飯食う時ぐらいしか見ない。
僕もないですね。
そうね。
僕1ヶ月ぐらい知らなかったんですよ、彼がここに住んでる。まあ、それはどうなんですけど、本当に見ないんですね。
ああ。
そういう先生もいるんで。
なるほどね。じゃあまあ、そういう意味ではあまりボーディングティーチャーメリットはそんなにないかもしれないですね。
そうですね、土日ぐらいですね。土日は一緒にご飯行ったり。
ああ、そっかそっかそっか。
平日はやっぱこもりっきりで勉強の方が多いかもしれないです。僕のヘルパーに違った時は教えてっていう。
ヘルパーね。
カール。
はいはい。
はい、
カールはそんな喋らないですけど、フレンドリーですもんね。
カールめっちゃ喋ってくれます。
あ、本当ですか。
はい。僕は仲いいです。
あ、そうなんですね。僕、たまにしか来ないんで、彼いつも掃除してる。掃除してるかご飯作ってるから、
はい、
多分でもしばらく滞在してないとね。
そうですね。
難しい。
やっぱフィリピン人シャイなんで。
あ、そうなん、でも結構喋ってんだ。それよかったですね。
まあ、僕から始め
て、はいはいはい、
仲良くなった。
仲良くなった。なるほど。旅。旅でももう、旅でどうなんですか、その、もともと旅でもっと深い話をしたかったっていうのは、まだなかなか自分の中では達成できそうにないんですか。
まだ難しいと思いますね。ちょ、自分がどのくらい伸びたかって。
なかなか測りにくいですよね。
そう、そういうレベル分けテストとかあればいいんですけど。
僕も自分のレベル正直分からないですもん。
そうですね、
うん、なんか一見できるって思われたりとかするし、
はい、
でもちょっと話したら君には発音に問題があるみたいなこと言われたりするし、まあ、それは絶対何かあると思うんですけど、はい、なかなか気づきにくくなってきますね。
通じればいいや的なスタンス、
ね、そうなんです。僕も通じればいいやんって感じで、その完璧になろうと思ってないから
無理です、
うん、 めっちゃ時間かかるじゃないですか。じゃあ引き続きも単語を覚えまくって。
そうですね、まだ増やしてまだこれが終わったら、今先生が言ってわからない単語もまだ覚えれてないんで、
う
ん、
そうかそうか、
これが終わったら、
まあ、だって聞く単4000ってベーシックですもんね。これ4000は多分頭入れた方がいいですよね。
でも結構使わないのも多いんですけど、まあもう勉強と思って本読みようとかで、はい、先生が言う単語とかって結構実用的なのが多いんで、
まあそうですね、
を本当はメインで覚えたんですけど、うん、まあ一回手つけたんで、まずはこれを、
うん、
終わらせてから、はい、次に。
なるほど、うん、この後留学まだまだ続くんですよね。
留学、そうですね、また別の学校も行こうかなと思って。
で、またその後旅に出るんですか。
その後、ベトナムから南に下ってオーストラリアで、はい、ワーホリ30までにやってみたいんで。
ワーホリ派か。
ワーホリ、そうですね、
あ、
まあ貯金になってないです
ね。はいはいはい。あ、でそれで日本に帰る。
それでその後南米から中米、北米、ロシアとかからアフリカの方まで下ろうか
な。あ、どれぐらいの期間を考えてるんですか、この後。
2年、3
年。おぉ、いいですね。
その後、まあ考えてないですけど、前の仕事に戻るか、
はいはい、
それかまあ自分で探す。
何かあるか。まあ2、3年いろんな刺激を受けたら、またいろんな考え方も変わるやろ
う
からね。
そうですね。
今決める必要ないですよね。
はい、
あ、じゃあ、その旅立つ前の今準備期間なんですね。
そうですね。そうなりますね。
英語学習にトータルでどれぐらいの期間今取ってるんですか。
4ヶ月で考えてたんですけど、
ね、はいはい、
はい、
じゃあ、あと2ヶ月
あと2ヶ月です、
ね、うん、今ちょうど半分ぐらいですね。
半分です。
そうか、いやー、2、3年間いいですね。楽しみですね。
楽しみですね。
辻さんには行ってください。
あ、ぜひぜひ、
はい、紹介します。
はい、お会いしたいです。
合流したら面白いかなと。
辻さんも、はい、これを読まれてたら、
はい、でもメールします、辻さん、なんか今度行きますんでみたいな
カナダ行きたいです。いい人
ね。行ったらまたいろいろ発見あると思うしね、知ってる人がいたら広がりますしね。
そうですね。で、なんかアメリカのニュースキャスターの基準とかにもなってくるんですよね、確か発音とかが。
あ、そうなんですか。
そういう地方があるらしくて、そこに行ってみたんですけ
どね。はあ、いや楽しみですね。なんか僕まだどっか他の国で合流できたら面白いなと思って。
あ、ぜひぜひ。
なんかどうしようかな。まあ、学校の雰囲気というか、なんとなく感じれたんですけど、留学、うん、そういう人にメッセージとかありますよね。
そうですね。やっぱり、まあ、皆さんおっしゃられてるんですけど、うん、単語とその文法の基本的なところを押さえるっていうのは本当に大事だなと思います。
それって、みんな言ってるけど、やっぱり日本人の人ができない。
できてないですね。まあ、それを言ったらキリがないんですけど、最低限その中学レベルっていうところはやってた方がいいかな
と。それってでもご自身もできなかったんですよね。
そうですね。
それはなんでできないんですかね。
まあ人間ですからね。
だから分かっててもできないですよね。
できないですね。
今もし日本に帰ってもう一回留学やり直すってなったらできます？
できないでしょう、ね。
できない。やっぱりそれは日本で仕事やってたら。
仕事やってたらなんかまあちょこちょこはやってましたよ。文法書読んだり。
あ、やってたね。
ちょっとですね。やるときは1週間ずっとやったり、やらないときは1週間やった
り。あ、それ仕事次第でますか。
そうですね。
なるほど
ね。疲れたらやっぱ帰ってビール飲みますからね。
なんか寝てまいりますよね。
そうですね。
そっか。まあだから分かっててもできないかもしれないけど、できたらやった方がいいと。で、できないんだったらもうこっちでやっぱりその時間取られちゃうから、それを考慮しとかないといけないですね。
そうです。もう割り切ってこっち来てやるんだったらもうひたすら。やっぱりこもってやって
最初前半はもうそれに専念して
3ヶ月になったら2ヶ月こもってあと1ヶ月
喋りまくる
っていうのでも全然いいと思うんですよ、うん、
でもその分やっぱり会話力はなかなか伸びない
伸びない
ですけど、ね、
でもないまんま本当にない人はやっぱやった方がいいですけど、
う
ん、ある程度中高とかで基礎がある人はそのボキャブラリーでまずは話せるようになった方が僕はいいかなと思います、
うんうん、
もう入りやすいと思う、
うんうん、
その後に勉強
して、はい、いや、すごく分かりました。やっぱりそれはもうみんなが口を揃えて言うんですよ。単語と文法やってた方がよかったと、はい、でその人にどれだけあるかっていうのも個人差あるんで、
そうですね、
永遠にないと思ってやってる人もいるんですけど、僕は自分の留学体験を今振り返ってみたら、僕ボキャブラリーと単語はある程度あったと思うんですよ。僕大学受験してるし、
はい、
で別にそんな大学中勉強してないですけど、
はい、
やっぱりその中高で最低限の勉強をして 中間テストとか期末テストやってるわけじゃないですか。そしたら一応ちょっと知ってるじゃないですか。
そうですね、
大学受験して。だからその大学受験で推薦とかって分からんけど、普通に大学受験して合格どっかしてたら多分多少あると思うんです
ね。
でそれが使えるようにするのはいいと思うんですけど、それが全然なかったら大学行ってない人もいるし、受験も、ね、その推薦とかやったらそんなにストイックに勉強してないじゃないですか、
はい、
そういう人らは最初にインプット期間がちょっとあった方がいいかもしれない
ですね。そうですね、なんかご年配の方とか、あと中学校高校までしか行ってない方とかは勉強やっぱ、
うん、やっぱり知識をまず入れてた方がなんか伸びは違うでしょうね。
そうですね、で大学受験終わった方はやっぱりもうひたすら発信でいいと思うんですよ、うん、まあ時間がある方はまあ
やった方がいいですけどね。いや整理しないと忘れてるんで。
そうですね、
僕だから留学相談来たら大学受験しましたかっていうのを聞くん
ですよ、ね、そうですね、大事と思います。
でそれでちょっとある程度のインプットがどれくらいあるか分かるんで、
はい、
でも行ってなかったらやっぱり最初に時間を取った方がいいですね。
そうですね、
分かりました。引き続き頑張ってください。そしてまたどこかでお会いしましょう。
そうですね、お願いします、
はい、ありがとうございました。